北条元春のメディカルカフェ。笠井美希リセット。ここからの時間は北条元春のメディカルカフェです。再生医療の専門家、セルバンク代表の北条元春先生と一緒に、心も体も美しく健康でいられるためのさまざまなアドバイス、また先生のこだわりのライフスタイルなどご紹介しているコーナーです。今回も先週に引き続きまして、北条先生からのご紹介、セルバンクと提携されている銀座マイアミ美容外科院長、丸山直樹先生をスタジオにお迎えしています。丸山先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はですね、丸山先生が歌がもともとはご趣味で、カンツォーネなどを、ね、習っていたっていうのを聞いたんですけれども、
はい、
マイクあるとちょっとワクワクしたりしません？
カラオケすら最近行ってないですかね
カラオケ結構そういったあの歌も歌われたりしてたんですか？
そうですね、うん、まあ、あの従業員 と飲み会した後とか、
はい、
みんなで行こうってなりますから。
うん、まあ、最近でもほらお忙しくて行けてないっていう話もあったんですけど、実は他にもですね、私の手元の資料だと、丸山先生は擦り切れたものが好きということ で、まずそもそもの擦り切れたもの、
はい、
なんだろう、ジーンズとか、
ですね、
なんだ、何が擦り切れるんだろう。
私が一番好きな擦り切れてるものは、
はい、
あの石の階段なんですよね。特に地下鉄の駅の石の階段が好きです。
あんまり見ないで上がったり下がったりしてます
だから、まあ、新しいところものに変わっちゃったらちょっと寂しくなっちゃうんですけど、なんかなんで好きなのかっていうとですね、そもそも石って硬くて削れないはず でしょ、うん、
はい、
だけど何十万何百万っていう人が日々踏みつけたら、ゴムの靴の底で踏みつけても、なんかだんだん削れてくっていうんですかね、それがなんていうか鍾乳洞を見る時の感動とちょっと似てると思うんですけど、何万年かけてちょっとずつ成長していくみたいな、
うん、
あとはそのお寺なんかの軒下の石があって上からポタポタ雨水が落ちてきてだんだんくぼんでいくみたいなのあるじゃないですか、
すごい長い年月をかけて、
そういうのを見た時にこう覚えるあの気持ちと似てるのかもしれない。それが街中でいつも見られるんで、
はい、
僕は幸せですよね鍾乳洞見に行かなくていいんで
確かに今日もなんならもしかしたらね、来るまでにご覧になったりとかすることもあるかもしれないですけどね、はい、駅の階段、
駅の階段とか、
はい、
まあ、駅の階段でもその段の上の方と下の方とでは削れ方がちょっと違ってて、
はい、
やっぱり一番最後にこうよいしょって登るとことか一番下の段のとこは中間のところよりもこう削れる部分がちょっと違ったりするんです。
うわ、そんな風に見たことがごめんなさい全くなかったので、
うん、そういうバリエーションも楽しめますし、そうそう、あとはまあ道歩いててマンホールの蓋がこう削れたりしてるのを見るのが好きですけど。
あって、すぐ目に入ってくるものですか？
そうですね、だいたい僕下向いて歩いてるので、
ええ、
自然にこう地面を見てるので、
へ、はい、それがお仕事にこう関わってなんかこうつながっていくとかっていうことではなく、もう、
うん、でも唯一仕事のことを考えないでいられる時間なのかもしれないですね。道歩いて下向いてガスとかのマンホールでも、うん、下水のマンホールでもそうですけど、はい、こう削れ方がいいと、あ、今日はいいのに出会ったなみたいな
そうなんですね、はい、古いものっていうんじゃなくて、あくまで擦り切れたものっていうところ。
そうですね、硬いものが長い年月を経て、まあ、柔らかいものに侵食されて擦り切れてるみたいなのが、なんか僕はロマンを感じちゃうんですけど、
なんかすごく深いお話を最初に今週はここから始まりました。今日はあの銀座マイアミ美容外科でのですね、あの具体的な先週は診療だったんですけど、今回はですね、はい、胸の再生医療について丸山先生、ちょっとガラッと変わりますが詳しく伺っていきます、
はい、
胸の再生医療、先生の、丸山先生の銀座マイアミ美容外科、包胸、胸をこう大きくするというのがあの主なメインといいますか、結構な患者さんがいらっしゃるんですか？
そうですね、うん、2017年の5月に開業して、
はい、
で2022年の4月末までで、この前ちょっとあの学会で発表する機会があったので集計してみたんですけど、実は4553件してました、あの5年間で。なので、まあ、延べなんですけど、
はい、
でも、まあ、延べでも年間900件くらいですよね、
うん、包胸っていうのは、ごめんなさい、その大きくしたいという どういうふうにどのような手術をしてどうなるかっていうイメージを持たせるには、
うん、そうですね、当院でしてるメインの包茎のやり方は、はい、例えば太ももとかお腹とかお尻とか気になる部分から脂肪を 400cc いただいて、それを片胸 200cc ずつ入れるっていうシンプルなやり方ですね。なのでダイエットしてもなかなか太ももとかお尻とか落ちない部分がありますよね。
はい、あります。
でもなんかわかんないけど胸だけ最初に落ちちゃったりしますよね、
はい、
なので落ちづらい部分の脂肪をもらってきて胸に入れることで胸が今度痩せづらい胸になるんですね。
その場所によってはもうウィンウィンみたいなことですよね。
そうですね、
太いとこは痩せ、胸は大きくなるっていう、
かつ自分ではダイエットで落としづらい部分の脂肪を取ってくれば、うん、胸が痩せづらく作れるってことですね。
そういうやはり希望を持って先生のところにいらっしゃる方が多いと。
そうですね。
これ手術したらすぐにもうその場からその日帰りからもう大きくなっているんですか。
そうですよ、まあ、その日が一番大きいと思いますけど。
へえ。その包茎と胸の再生医療セルバンクと提携しているこれはどういった何か同じ感じなんですか、それとも違いがあるんですか。
もともとやってた包茎術っていうのは自分の脂肪を取ってきて、
はい、
それをそのまま胸に入れるっていう方法なんですけども、
今お話しいただいた、
うん、再生医療として行う包茎っていうのは、まず最初に自分の脂肪を取るとこは一緒なんですけど、うん、まあ、20cc ほど取ったものをセルバンクに送らせていただいて、そこで脂肪幹細胞っていうものを増やすんですね、
うん、培養する、
培養するんですね、
はい、
でそれが1億個に増えたところで戻されるので、そしたら新たに取った脂肪と戻ってきた1億個の幹細胞を混ぜて、そして胸に注入するんです、
うん、その効果とかメリットっていうのはどんなところがあるんですか。
メリットとしては定着率っていうものが増すと言われてます。一般的な脂肪の場合は、報告にもよるんですけど、最低でもまあ3割とか4割ぐらいから定着して、まあ、大体半分ぐらいはつくだろうって言われてるんですけど、で脂肪幹細胞を入れたものはその定着率が増すっていう報告が論文であって、で今まだ調べてる途中の部分ではあるんですけど、大体今の感覚だと 10% ぐらいは増すんじゃないかな、普通のものよりも 10% ほどは高くなるんじゃないかなっていう結果が出つつあるところですね。
やはりそうするとかなり期待が高まりますよね。
そうです ね、痩せててあまり脂肪が取れない方なんかは、
ああそっか、そのみんながみんなそうじゃないですもんね、
痩せててあまり脂肪が取れないような方なんかは1回の定着率を上げたいじゃないですか。なのであらかじめそういうふうに細胞を培養しておくことによって少ない脂肪でもちゃんとつくような、うん、そういう工夫ができると思うんですよね。
なるほど。そういったその再生医療が今後美容外科先生のところでいろんな取り組みの中に入っていくようなそんなイメージでこれからはされていくんですかね。
そうですね、もともと得意としてた脂肪包茎っていう分野の中でも一番最先端なことですので、うん、厚生省にちゃんと届け出した機関じゃないとできないことですから、
誰でもができるわけじゃないんですね。そうですね、
なので、まあ、きちんとしたその科学的な根拠に基づいた美容医療を実践したいと思ってますので、その方針の中で、うん、まあ、一番いいメニューにしていきたいなと思ってます、
はい、先生に今再生医療の話も伺ったんですが、先生がこれからお仕事ねされていく中でこういうことをしていきたいですとか、ちょっとそういった夢といいますか何かありましたら教えていただきたいと思うんですけど、いかがですか。
私がその元々いた大学病院が実はその一番僕の理想なんですよね。
どういう
形成科っていう科だったんですけど、
う
ん、みんなが楽しく仕事に取り組むというか、まあ、みんなが機器として手術をするっていう、多くの手術をして患者さんをそれで喜んでもらうっていうところだったので、そういう科学的な根拠、形成科の技術と知識をちゃんと使った美容外科クリニックを作りたいっていうのが一つと、
うん、
とかくその商業的な主義にこう走ってしまう開業医が多かったりするんですけど、うん、その患者さんの本当の幸せのことを考えたら、やはりその効果のないような治療はしちゃダメですし、
うん、
その難しいのはその美容外科って自費診療なので、すごくその医師の倫理観が問われると思うんですね。だから本当は必要ないようなことを勧めちゃったりだとか、効果のないようなことをこうやってしまったりっていうところも今残念ながらあるはあるんですね、
うん、
そうじゃなくてちゃんと医学というものでしっかり考えた美容医療というのを提供していきたいという気持ちがあります。そしてやはりそれを実現するには、うん、いいお医者さんを育てないといけないというのがあって、 で、僕の持論としてはその形成外科の専門医がきちんとトレーニングを積んで美容外科をするっていうのがあの筋だと思ってるので、形成外科の専門医の先生をいっぱい集めて、今あのうちクリニック僕入れて非常勤も入れて12人医者がいるんですけど、全員形成外科の専門医なんですけど、専門医の先生たちをしっかり教育していい美容医療ができるお医者さんをいっぱい育てるっていうのもうちのクリニックの使命かなと思ってます。
はい、ありがとうございます。今先生がお話しくださった銀座マイアミ美容外科、あのホームページ見ていただくとその今日の包茎の話ですか、パッといっぱい、ね、出てますよね。
そうですね、
はい、ぜひこちらホームページとあと YouTube チャンネルもご覧になってください。で、株式会社セルバンク北條先生は YouTube チャンネルも開設していますので、ぜひそちらも合わせてご覧になってください。丸山先生には2週にわたってご出演いただきました。ぜひ次はじゃあお歌もご披露いただける、
もしあのお呼びいただければ、
うん、今日やっていきますか。突然の振りでしたね、失礼しました。ぜひあのお仕事もね、はい、あの体気をつけながら頑張られてください。
はいはい、
銀座マイアミ美容外科院長丸山直樹先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。